にゃんにゃんにゃん。2月22日木曜日17時になりました。木曜ルジンチャンプルやっております。
はい、最後にじゃあ、じゃあ、
なんてなんてトムと
荒垣慎也と、
はい、劇団から秋山ひとみです。よろしくお願いします。
お願いします。にゃんにゃんにゃんでございます。今日
何にゃんにゃんにゃん、
もうなんか秋山さんのテンションが上がる日だなっていう話を
先週して、 SNS が全て猫
猫
猫、
今日猫の日、2月22日
にゃんにゃんにゃんにゃん、
よかったね。やーと運はどこに行ったってなる。
そうだよな、
2だけしか当たってないから。
本当ににゃんにゃんにゃんは2月22日の2時8分だろ。
にゃーですか。
にゃ
ーにゃー、
そしたらいつもか
2月8日でいいんじゃ
ないですか。2月8日でしょ。にゃー、
1匹しかいないじゃないですか。そしたら
いや、いいじゃないですか、1匹で。
そんなに好きならもう猫になれ。
なりたい、生まれ変わったら飼い猫になりたい。
飼い猫かい、猫だったら何でもいいっていう。
なる方法あるぜ、なる方法。猫なで声して猫背になって猫の被り物するっていう。
飼いたいですか、そんな人。
被り物より猫耳つけましょうよ。
そっか、
飼いたい。
猫耳だ、猫耳の形をつけて、にゃーごにゃーご言っときましょうよ。
かわいいよ、フェイスブックとかがみんなかわいいよ。
あの今日の木曜おりちゃんのいつも秋山さんが告知のフェイスブック上げてくれてるじゃないですか、うん、いつも僕とかしんやさんの写真も添えて上げてくれるんですけど、
う
ん、
ね、
今日猫しかなかった。
わかるわかる、見た。
猫だけ、
本当に猫好きだなと思って。
自分のカメラロールの
一部です。
一部の
今これ検索できるのわかります？この写真フォルダーのをなんかそのサーネさんに教わったんですけど、写真ホルダーあるじゃないですか、はい、の検索機能があって、はい、この虫眼鏡のところを押して猫って打つと猫が写った写真が全部出てくる。
そんなギャルかい。
ちょっとやってみよう。
まあ、だから猫、
写真から
写真やって
このアルバムっていう
アルバムの
右側に全ての写真とかピープルとかある中の右上の編集の横の、そ
う
そ
う
そ
う、うるさいな、聞け。虫眼鏡ある
じゃない。で検索で、まあ、これ何でしたら出るの？トモキレと出るんか。
お、あ、でもどうなんだろう、多分カテゴリーはあるんじゃない。食べ物とか、食べ物、
食べ物、
え、これね、
出た出た、食べ物じゃないやつも出た、
うん、え、俺も出たけど、
何、あのこの幸運の金の蛇のやつが出た。食べ物見えない。
それは携帯が食べ物認定してる。
見えない。
まあいいでしょう。
え、待って待って、なんで。
宝くじも出た。何年か前の4年前買った年末ジャンボの、
そう、それでうちの猫ってかあの検索したらこの写真が出てきたんです。もうムル猫、全部猫かわいい。
食べ物っつってんのにすっごい笑顔の夏目さんが出てきた。アンパンマン持ってるから多分アンパンマンに反応したんでしょう。
あ、でもなんかツイッターであの初恋の松田翔さんかなが誰かが食べ物って検索した画像あのスクショで載せたのは5枚ぐらいブーブーが寝てる写真が出てました。
なんで。え、でもこれどういう機能、え、どういう、あ、カメラが勝手に食べ物って認識してるってこと。
物を、
そうじゃないですか。
マジですげーな。
勝手に携帯の中でこれは食べ物、これは猫、これは人、あと椅子とか。
椅子、
椅子ってカタカナで打ってみてください。
椅子、うん、
出ないけど。
あ、じゃあないんすよ写真に。
あ、椅子が、
うん、なんで言ったら出るのこれ。マジで
椅子ってカタカナで言ったら出ます。
なんだろう。
出ない。
猫、
机、あ、わかんない、机あるかな。あ、机はないな私の中に。
出ないな、机。
なんだろうね、
漢字。
あ、わかんないです。椅子はカタカナか、私は漢字で出てきたけど、
ひらがな。違う、出ないな。面白いですね。
そうそうそう、
これでなんかできそうな。もういい。一回じゃあさっきの例で出した食べ物で、うん、なんか一番これドヤっていうやつなんかあります。ドヤというか、食べ物で出てきた一番おかしな写真。僕はだから今幸運の蛇の画像と年末ジャンボ出てきたんですけど、他にもあって夏目さん出てきたでしょ、うん、あとワニ先生がライブの時に持ってきてずらーって並べたプーさんのぬいぐるみの写真が出てきたのと、あと一番これ食べ物と真逆のやつ出てきたなっていうのが一個出てきたんですけど、うん、動画が出てきて、うん、首里石峰の荒れた肌のアップから
それが、やだ
ほらもう
やだ、もう気持ち悪い、ごめんなさい。
すげえ。
ちょっとそれを知ってから見るとちょっと本当に鳥肌もんだこれ。恐怖映像だよ。
引きで首里石峰、これ見えないから、首里石峰の動画なんですけど、グーってアップしたら肌が荒れてるっていう、もう食べ物と真逆のカップケーキとかと思ったんかな。
今それ見あれだね、このなんか本当に蒸しパンの上になんかクランベリーとか
クランベリーが乗ってるようなやつと勘違いしたのか。アップル側が、
でも今それ見たら シュリシミナの肌だいぶ良くなってるんだね。
だいぶ良くなってますよ。
え、そうなの？
漢方とかの力を借りてますけど
ね。私今食べ物で検索してっていう、まあね、いろいろ、深夜さんが京都限定って言って買ってきたベイクチョコだったりとか、
懐かしいです
な。あとラーメンとか、あと、あの日付変更線の小道具で使った紙粘土で作ったケーキとかも出てきてるんですけど、
まあまあそれは食べ物として、うん、
その中に一個これですね。
何これ、あ、猫また猫あの多分アジの開きだと思ったんでしょうね。
うちの猫がビヨンって伸びて、お腹とおっぱい出してもビヨンって出てるやつ、かわいいな。もううちの
子、食べ物で検索しました。
全然出ないです、
全然出ないですよ、うん、食べ物とかわーっつって写真撮らない感じですよね、
うん、
じ
ゃあ、もう僕写真自体がそんなないので、なんだろう、ね、人の顔しかないから、だから何でやっても出てこない今。
一番、じゃあこれで何かやりたくないですか、この時のこの写真の話みたいなできそうじゃないですか。
ラジオとかは、
ラジオ
撮ってないからな。
ちなみにさっき食べ物で、あの秋山さんが手作りするって目標の時の、僕の誕生日の時に作ってきたケーキが、うん、出てきました。
よかった、食べ物認定されてこれ逆に出てこなかったらショックだよね。
ショックですね。なんだっけ、ラジオ、
ラジオ出ないな。何があるんだろう、何のカテゴリーなら出るのかな。
もともとラジオで、ラジオ、あの、
じゃあこのマイク取った後にマイクって言ったら出てくるのかな、う
ん、いや出ないんじゃない。そんな、
どんな認定のさ、食べ物以外の、
食べ物、椅子は出るよ。
椅子、いや椅子僕も出なかったんですよ。
じゃあね、僕ね57枚しかないんですけど、
少な、
まあ、新しいからまだ、
まあ、
カテゴリー分け
何枚目っつったらその話しますよ。
あ、じゃあ27枚目、
27、1、2、3、4、5、6、7、24の27枚目、あ、27枚目僕おみくじ写してますね
いつのですか、
これ今年のですね。
今年の27枚、じゃあ今年結構撮ってるんですね。
そうですね、うん、今年で、
あ、でも2ヶ月で57枚って言ったら結構取ってる方じゃないですか。
結構取ってますね。
ただあのいいこと書かれてたんですよ、うん、あの思うままに心で、生きなさいと、はい、思わぬ幸いもあるようですと、うん、でもよく気をつけないと後で損すると、うん、であと色ごとに気をつけなさいと、
うん、今の時点でこの2ヶ月、まあ、もうすぐ3ヶ月に突入ですけど、はい、うん、これ当たってたなっていうのあります？
いや、まだないですね。まず色ごとがありませんからね、気をつけなさい言われてもね、うん、
回避してるかもしれないですよね。うん、ツイキャスの方もいらっしゃいますね。はい、群馬の兄蔵さん、うん、猫舌を入れてほしかったと。
あ、
猫のところでね。
そうか。
私でも猫舌じゃないからな、もうその時点で。うん、スーズ曰く汽車な秋山。うん、秋山こんにちはと、
はい、
あれですね、あの月曜リジンチャンプルで私の話してたらしいんですけど、まあ、ダイエットの話してたのかな、キャシャっていうところをキシャってずっと言ってたんで、
あ、
キシャ
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 キシャ、旧具志川市の俺さん、こんにちは、初見です、
う
ん、荒垣さんがいる、
はい、
いますよ、
旧具志川市の俺さん、ジャンパーと半袖と七分丈のラジオ
あ、
よく俺さん、私これが
七分丈ってチラッと見えたんですかね。
見えたんだ、すごい。
ジャンパー、まあ、あ、ジャンパーは脱ぎましたけど、あ、
今脱いだね、
僕も、僕は半袖
です。本当だ、もう全て揃いましたね、コンプリート。
あの猫じゃなくて僕犬って探したら、うん、6枚出てきまして、うん、6枚のうち4枚は先輩の犬なんですけど、うん、ダックスフンド の、うん、あの2枚が、うん、昔あの河原工場で働いてた時の、
お、
あ、なんだっけ、
ヒデトラ、
懐かしい、
かわいい、
ヒデトラ
懐かしいですな、
懐かしい、
ね、何検索してもうちの子出てくるんだけど、どうしよう、犬で検索しても出てくるんだけど、
じゃあもう猫しか入ってないんですよ、もう
かわいい、もうこの顔見て、
うるせえな猫バカ
一日預けて、
やだやだ、絶対やだ、絶対やだ、深夜さんに絶対預け
ない、変なの壊してみる
から絶対やだ超かわいいこの寝顔、はあ、かわいいな、うん、うちの子が一番かわいいな、ちくしょ
う、
はい、
そうですね、
やっぱ、はい、子供でも飼い猫でもやっぱ親バカにはなるんですよね。
なるよ、
なるよ、
絶対なると思う、
なるよ、
自分のものだったら絶対なるね、自分で飼ったらね、
だって自分のとこにしか来ないんだもん。
あ、そうなの、
まあ、分かんないですよ、他の人が来たら他の人のところにも行くんですけど、でもなんかこの姿は自分しか見ないじゃないですか、
はい、
家帰って寝てるとか、家にこう帰った時お迎えに来てくれるとか、
はい、俺が来たら迎えに来ないの。
いやー、どんなすかね、昔は誰でも OK だったんですよ、
うん、
誰かが来たら結構お客さん好きだから、ちょっともう来てすぐ匂い嗅いだらお腹見せるんだったんですけど、一回病院に連れてって、まあ、避妊手術するって言って預けて、
去勢したんですか。
そうそう、去勢ではない、 男性、あ、女性だから。あ、そうで避妊手術するって言って預けてから人がダメになりました。
なんかこうもうその手術でもう
多分だから何されるかわからないみたいな感じになったみたいで、
こいつにまた手術されるんじゃないかなっていう警戒するようになったんじゃないですか。
だから知らない人とかがまあ工事とかで来るともうずっと隠れてます。性格変わりましたね。なんか他人を知ったというか、
他人を知った。今までも
う今までずっと室内外だったんでほとんどこう人と触れてなかったのが、だ最初初めて病院、まあ、近くにあるあのリスナーさんがやってる動物病院なんですけど、連れてった時はもう全然普通だったんですよ。注射されても微動だにしないっていうか、なんか
すげえ
気づいてるかなっていうぐらい。
初めて知ったんだな。
初めて知りました。他人を知りましたね。
初めて
他人
人の怖さを知ったんですね。
パンヒ、次キャスでパンヒゲさんから、はい、荒垣さんフランダースの犬のネロみたいだね。
ネロ、
あの帽子の感じと、
シャツの感じですね。一番上までピッチリ留めてる。
バトラッシュもう眠たいよ。
おやすみ。
ファーっつって照明全部深夜さんにやってたら天使が降りてくるじゃないですか。
ステンドグラスの前でね。
最近今日ですよ。
はい、全然最近
で今日 YouTube でまたまた、これすごい歌だなって見つけたんですけど、
はい、
有名な歌なんですけど、私待つは
知ってます、
いつまでも待つはってもう名曲ですよ、
まあはい、
誰でこれは松任谷由実さん
です。全然違います。アミン、
アミンだ。
うん、
岡田孝子と何さんかな。
アミン
なんか言ってる。
え、岡村孝子か。岡田ちゃんね。
なんで知ってんの。
世代じゃないでしょ。
あの歌って、はい、イメージは何ですか皆さん。やっぱ失恋ソングですかね。
あ、でも私マーツーはしか知らないから。
そうか、
まあ、けなげな女性みたいな。
ちょっと深読みをすると不倫。
あ、そうそうそうそう。
あ、はいはいはいはい、
奥さんのところに行ってるけど私の元に来てくれるの待つわとか。そっちか。
あ、でもそうかもしんないな、歌詞的には。
そうだから、あの、お別れてくれるまで私待ってるわ、
ね。そうそうそう、一応そういうのね。振り向くまで、うん、振られるまで私待つって言ってんの。
あ、じゃあ、まあ、彼女がいる、まあ、結婚は分かんないですけど、
お相手がいる人を好きになってのとかってこと。
うん、そう。ただこの俺歌い出しでまたふんって引っかかんないんだけどね、可愛いふりしてあの子、割とやるもんだねと言われ続けて生きるのが辛かったって、脇さん。
ああ、じゃあ自分が可愛いって言われ続けてたんだ。
じゃあ、じゃあ、あいつやる、あいつなかなかやりよるなと陰口叩かれてるの。
自分がですよね、うん、この歌ってる人がというか、はいはいはいはい、
なんかすごい追い込まれてたんだなと思って、うん、誰か知らない女の人にね。それでもこの女の人を私待つわって歌ってんの、
うん、待って、はあ、一人称二人称が分かんなくなってきたぞ。
要は人からはあいつね、
歌ってる人が一人称だとすると、うん、
私だとすると、う
ん、可愛いふりしてトモキは割とやるもんだねと陰から言われながら生きるのが辛かったと。
辛い辛い、でも私待つわ、
待つ待つ
って言ってる感じでしょ。
なんかさ、すごくない？これってなんか
周りにどんなに
言われてもこれはあれですよね。だから
辛いけど私あなたのためだったら待ちますよっていう。
周りも知ってるってことですよね。あいつ彼女持ちの人に恋をして
それもそうなんだけど、
公言してもしてる。
そう、だから今だったら絶対叩かれるパターン。
まあ、まあまあそういうちょっとブーム、ね、ブームというか、う
ん、最近あのほら、あの小泉今日子さんがあの不倫を公に発表したでしょ。
はいはいはいはい、はい、
あしたの、はい、なんか公に急にね、うん、まあ、事務所移籍とともに伴って、うん、なんかそれともなんか近いのがあるのかなみたいな思ったんですけどね、僕は。
もうじゃあ昔から結構公言してる人は。でも名曲って結構実は聞いたら不倫ソングって、
そう、不倫ソングって検索したら結構出てきて、えこれもなんですかっていう
有名なやつでも、
はい、結構 ありましたよ。
だから結構、結婚式とかにもな、普通になんか失恋ソングだったり不倫ソングが流れてるみたいな。
そ
う、ええ、どういう意味。結婚式で、
結婚式で。でも
あ、分からなくて、
分からないっていうか、まあ旗から聞いたらあれじゃないですか、このなんていうか、
あれこれ大丈夫ですか、
純愛というか、
けなげに、ね、純愛みたいな感じに見えるけど、うん、
でもよく聞いたら、
よくよく紐解いていったら、だから相手がいる人を思い続けて私待ってるみたいな歌だったりとか、
だからこの前ちょっとカラオケ行って、あの初めて聞いた曲とかもよく聞く曲だけど、初めてこうカラオケで歌詞出るじゃないですか、
うんうんうん、
でちゃんと読み解いていったら、その相手が指輪をしてることに対する歌だったりとか、
ミーシャのエブリシングだったかなとかも。
え、あれも？
多分その意外な不倫ソングみたいな。
本当に？
まとめみたいなのでなんか出てきた気がする。あれ、これもなんですかみたいな。
あれ出始めの時結婚式でみんな書きてたよ。
Your ABC
キャンドルサービスの力絶対かかってたからね。
不倫ソング。
あなたが思うより強く。
あなたが相手ってこと？へえ。
わかんないですけど。
優しい嘘でもヌヤンピアンよね。優しい嘘でもなななにみたいな。
なんだろう。
嘘ならいらないじゃないですか。
ああ、
欲しいのはあなた。
だ優しい嘘は奥さんよりお前のことが好きだよっていうのは、
そんなのいらない、
私はいらないから、そう欲しいっていう、
私のとこ来たよっていう、
あでもさ、でもさ、やっぱそうやって言ってもさ、あんなって歌い上げられるとさ、納得させられてたんだな俺たちは。
そう、もう歌唱力で純愛の歌だと思ってたものが、
ね、納得させられてたんだよ。
でもだって当事者じゃなければある意味純愛というか、まあ
そうそうそう、
ね、ストーカーだって一歩間違えばじゃないですか。で
本人がだからそう言ってなきゃ、これは不倫した時の歌った歌ですって言わなければ純愛の曲にしか聞こえませんから、だからこっちの勘ぐりすぎかもしれないんですけども、
うんうん、まあ、あのそうだな、
山本さん
山本誰、
山本さん、
山本リンダ、
違う違う違う、男性一つ屋根の下の
一つ屋根の下の山本浩二、
あ、はいはい、
堀北真希さんと結婚した、
あの方だってあれじゃないですか、なんかラブレターを何百通って出したみたいな、メールか、
あ、堀北真希さんの旦那さんは手紙です、
手紙かを出して結婚したみたいじゃないですか、
うん、共演をきっかけに手紙渡して、そっから、もう
毎月毎日みたいな出して、
送りまくって
交際しないで結婚しただっけ、
もう
だよね、まあ、すぐ結婚だったって、これをだから山本さんでうまくいったから純愛だけど、これを例えば深夜さんがずっとね、うん、例えばこの、まあ、先週久高真理さんが別の番組でゲスト出たけど、うんうんうん、マーリーさんにやってて、マーリーさんが警察に訴えたらもう純愛じゃなくてただのストーカーじゃないですか、
うん、そう、一歩間違えればね、
一歩間違えればね、
いや相手の取り方次第なんだ、
そうそうそう、うまくいけば純愛、下手したらストーカー、
ただ山本浩二さんはね、うん、あの有名な方だからね、うん、まあそれはあるのかなと思うんだけどね、で俺も今ね、うん、パッてトモキが言って見つけたんですけども、はい、これも意外ですよ、グレイのハウエバ
ー、 あれは不倫ですよ、う
ん、あ知ってたの、
うん、
竹内まりやさんの純愛ラプソディ
って、純愛って言ってるのに、
そう、純愛って言ってるのに、あなたの心を奪うのはルール違反でしょう、
あれだろ、タララララタララタラララララ、
ちょっとだけ歌詞が出るんですけど、うん、遅すぎた巡り合いを悔やみながら過去にやきもち焼いて、
ハウエバーもそんなあれ歌詞じゃない、なんかもっと早く出会えてたらみたいな、出会うのが遅すぎたねか、
絶え間なく注ぐ、
うん、愛の名を永遠と呼ぶことができたなら、もう言葉で伝えることがどうしてもできなかった愛しさの意味を知る、あなたを幸せにしたい、胸に宿る未来像、悲しみの涙に濡らさぬよう紡ぎや生きてる、どういうこと、
今いろいろこのまとめみたいなのでバーって出てきたんですけど、うんうん、まあ、いろんなアーティストさんの歌がパンパンパンって出るんですけど、あの、うん、加藤ミリアが3曲ぐらい連続で出てきましたね
あの人はでもちょっとごめんなさい、そういうイメージがある、ね、
う
ん、
そういうイメージ、
加藤ミリアさんの歌よくわからないな僕は、
HY さんもあれですね、
え、
はい、ソング4 とあとナオ、
分からんな、ソング4とナオは
結構有名な恋愛な歌、
バラード、
バラードですね、結構これはでも、
あの女の方が歌ってるのだ、
女の、まあ、
ピアノの
会いたい、
これもだから
え、あれも
あなたに会いたい、
これは不倫っていうより多分別れたんだけど、別れてもう彼氏の方にはまあ、もう彼氏はもう、そう、新しい恋愛が始まってるけど女の子がずっと引きずってるみたいな、
これさ例えばこういうさ話をした時さ、
はい、
俺らがさ普通に話した時はさ、はい、まだ引きずってんのってなるけどさ、はい、やっぱ歌に昇華させられるとさ、そうはさすがにならんさ、
だ多分実際自分が振られて引きずってる時にこれを聞いたらすごいいい曲みたいな、うん、めっちゃ共感するっていう感じなんでしょうね、
これも意外だと思うか分かんないですけど、うん、ドリカム、優しいキスをして、
あ、そうなんだ、
報われなくても結ばれなくてもあなたはただ一人の運命の人って、
お
っていうのを
だ、すごい言葉だね、
そうの曲として、あと久保田利伸さんのミッシングとかね、
あれもか、
群馬のアニゾーさんから、360日、これも一枚さんかな、ストーカーチックだねと、うん、私最初ここにいるよ青山テルマさんの、
う
ん、
ベビーボーイ、
そう、あれも私不倫ソングだと思ってたんですよ、
うん、
なんで、
私は
だからなんかここにいるよ、私はここにいるよ、いつか振り向いてねみたいな、
ヘイベイビーボーイって、
ベイビーボーイ
私はここにいるよと、
いやこれ単純に自分の主張をしたい人の歌じゃないわ
そうすまま ベイビーボーイ、ベイビーボーイに私はここにいるよと、
うんうん、そしたらもう売れてないあの何俺ららもうみんなずっとこれ歌ってたからなベイビーボーイ、
ベイビーボーイ、
ここにいるよつ
はい、ということで、
でもいっぱいあるんだな、
あるありますね、
いっぱいありますね、
なんかいい曲ほど気づかないもんだな、
まあ、言ったらでもうまくいってる恋愛の曲ってもうどっちかっていうともうちょっと明るいというか、
わかりやすくなってる、
ドリカムさんの嬉しい楽しい大好きだったりとか、うんうん、あなたにサラダとかは、
まあな、
でもああいう曲って元気、本当に元気な時しか歌わないというか、
うん、
でもなんかやっぱ人ってねちょっと聞く時って落ち込んでたりとかするの聞く時はやっぱこういう方がしっくりくるんじゃないですか、
うんうん、まあ、そうだ ね、しっくりくる、
ね、すごい歌ってすごいです ね、
自分だけじゃないみたいなね、
さあ、不倫の話してましたけど
なんで猫の日から不倫の話になるのかよく分かんないけどうちら、
一旦ねまた CM 行きまして、はい、メールと、ツイキャストを紹介していきたいと思います、メールアドレスが origin@fmnaha.jp 全て小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜日ジンチャンプルーと書いてメールお待ちしております。一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
はいどうもリップサービスです。
江森さん今日も顔が大きいですね。
いや誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前良い品たくさん並べたろか。
お今日も滑り知らず。
当たり前やお前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復 Z を間違いなし。
Z ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン。
はい、2月22日木曜日17時23分になろうとしております。木曜日ジンちゃんプレート
ですよ。はい、
ツイキャスですね。タカラキミエさんから、今日の荒垣さんなんかいつもと違うねと。
違う、
なんだろう、不倫に酔いしれてるのかな、
何ですかね
不倫頑張るのかな。
プライドもそうらしいですよ。
プライド、私は今、
はい、今井美樹さんの、
あ私は今 あなたの愛を知る。
あごめん、あこれ俺分かったよ。ちょうどあの時でしょ。
歌詞にはほぼ不倫の要素はないけど、うん、作詞作曲は布袋寅泰さん
だよね。
あなるほどね。
ただその当時、その時夫、今井美樹さんの夫布袋さんが作詞作曲やってるんですけど、当時は山下久美子さんと旦那さんでした。
そういう
背景を入れた後に聞いたら、私のプライドってどういう意味かなっていうくだりを聞くと背筋がゾッとするよって書いてあります。
ああなるほどね。
だってこれがさ、発売されて 1,2 年後ぐらいに多分結婚したもんこの二人。
あやっぱそう考えると怖い。なんか歌えないっすね、うん、
そう考え、それでもう一回入ってしまったらちょっとこれもう、う
ん、例えばなんか日付変更線みたいに、ああやっていろんな人が書いてる作品とかで、あれこの作品珍しいなみたいな、この人こういう作品書くんだとか、なんか後々に何か自分でプライベートなことが起こった時に、なんか誰かがあれ、
あの時って
あの時のあれ、もしか精神状態この作品に反映されてますみたいな。
やるかもわからないよ。
そのつもりはない。なんかそんな感じになったからそう見えてるだけであってっていう。
怖いっすね。
でもプライドもいい曲だけどね。
うーん、
あれなんか名曲でしょ。
まあもうそうですね、今もだって歌われるもんね。
そういうのを匂わすような詩は特には入ってないけど、う
ん、まあ、時期だったりとか、まあ、裏と裏を読んでったらそうなんじゃないかっていう、
まで考えて聞くかっていう、ね、
結構な話だなプライド。
シアさん今何聞いてたんですか CM 中。
ハウエバ
ー、ハウエバー
なんかありました、
曲をね今聞き直して
改めて聞いて、あ、うん、あでもこんな感じでね不倫を歌われるとそれ気づかないわと思いますよ。
まあいい歌だなという、う
ん、でもそのハウエバー、ハウエバーだってこのね出た97年頃っつったらね、先ほどもヒートが言ってたけど CM 中に、
まあまあまあ、まあ、ね、
あのボーカルの方とね、ピーフィーの方と結婚しましたからね。なんかね、うん、 あれもなんか略奪婚みたいな感じですよね。
曲げると歩き出す。
で盛り上がっていくやつ。
はい、もうやめよ。こんなこと言ってて、こんなこと言ってて、来年あたりに君たちがもしかしたら不倫で略奪婚してるかもしれないさ。
どうする？その時は発表した方がいいのかな。
でもあの高校の時に、うん、あのシーモっていう人のまた会いましょうってい う歌が、
はいはいはいはい、また会いましょう。
爆発的にヒットしたんですよ、うんうん。あの時高校生なんてみんなもう。アホみたいに聞いてました、
はい、
めっちゃいい曲だねって言ってたんですけど、うん、あれ別れの歌ですからね。別れの歌をカップルがこれいい曲だよねって言って歌ってるんですよ。
え、いい、え、
歌ってたら聞いてたりするんですよ。
あ、そうなの。あんな、はい、あれなの
に。また会いましょう。
そう、今まで見た泣き顔を見て僕は君のことを、君の手を握ってたのよ。この手を離せばもう会えないよ。であ
、せめて笑顔
で別れたいからまた会いましょうっていう、さようならじゃん、おんおんおん、また会いましょうで別れるっていう。僕が高校の時の彼女と別れた時にまさにその曲が流行ってて全く一緒だった
。低音に手を離した瞬間にもうバイバイにな
る。この橋までいつもの帰り道帰っててここで別れたらもう一緒に帰ることもないしみたいな、う
ん、あれあれあれ。
だからもうそれの時期、僕別れた後にその時期に周りのカップルとかこれいい曲だよねって聞いてるのを全員爆発すればいいのに。今でいうリア充爆発してるみたいなのを本当に時期もう抜群に被ってたんで、バカじゃないのと思ってましたね。
また会いましょう。
だそういうね、やっぱ歌に思い出が乗ったらまた重く感じるというか。
ちょっと話ずれ、高校で思い出したんだけど、はい、あのね、皆さん高校の時に、
はい、
いやこの先生とこの生徒ちょっと怪しくないみたいな人いた？
うちは公言してる方いましたよ。
生徒が？
先輩だったんで、まあ、先輩の名前だったりとかは全然わかんないですけど、公言はしてないのかな。私なんかが1年の時の3年生で、まあ、言ったらうち女子校だったんで、うん、
先生いくつ？
結構上でしたよ。
え、これ先生は他の先生にバレてる？
なんか
よしとされたの？
あ、なんかこの知ったきっかけがこの3年あと体育祭、1年2年3年の合同体育祭があって、で、まあ、男性組と女性組で分かれてフォークダンスみたいなのするんですよ、
はいはい、
まあ、なんか何個か輪っかを作って、でその時になんかある一組がわーって湧いたんですよ、この一つの輪が。で、え？みたいな感じでやったら生徒と先生が踊る時だったんですよ。で周りにで何々何ってなったらそういうことだよって言われて、
あ、知ってる人たちが林立ってたわけね。
そうそうそうそう
そ
う、
なってそれがまた広がってってみたいな。
そう、
やっぱ禁断の恋っつのはあるわけですな。
まあ、まあ言ったら女子校だからね、余計に、まあ、周りに男性がいないから先生に行くっていうのはあるんでしょうけど、
僕高校の時の女子バレー部の監督が、
ほう、
まあ現役ではないらしいんですけど、うん、教え子と結婚したらしくて。
あ、でもそれは多いんじゃないですか。だから
もう成人はしてると思うんですけど、相手も
なんかよく成人式に先生が行って、まあ、言ったら大人になった生徒を見て結婚とか付き合い始めるとか、いや結構あると思いますよ。
やらしくないですか。
俺も今思ったよ。
成人おめでとうっつって成人した
子を見て、
教え子を見てムラッとするってことでしょ、
うん、いや女性を感じるわけですからね。
まあ、だからずっと女性じゃなくて子供だと思ってた子が大人になったらみたいな、
なるってことでしょ。やらしいわ。行くな行くなそんな。
でもファーストラブ、
宇多田ヒカルさん、
う
ん、はい、
あれがちょうどあのドラマになった時、あの松島奈々子とね、
うん、
滝沢秀明の、 あの魔女の条件っていう先生と生徒の逃避行の話だったんですよ。その前に高校教師っていうのがあったんですけども、
はい、
だ今思ったらなんだろうな、あれもこの曲はさ、いい曲だったからめっちゃ、
うん、最後
に、うん、なんか
あれも別れの曲ですよね、
うん、すごいよね。
群馬の兄蔵さんから、うん、男性の教員が教え子と結婚する話時々聞くよと。
あ、やっぱあるんだ。
これ逆ってあんまなくないですか。
あんま聞かないですよ。
まあ年下になるからってのもあるんでしょうけど、う
ん、なんかさ女性の教員が、うん、なんか捕まったのは最近なんかネットで見たよ。
え、
なんか先生が生徒とそのいかがわしいことして、
うん、
なんか60名ぐらいとそういうことしてみたいな。
生徒60名ってこと
で、なんかね、30代前だったかなんか、モザイクかかってなんか美人みたいな感じだったわけ。
あ、雰囲気は、
うん、なんか エロいですな。
まあでもまあ言ったらよくねあれじゃないですか、そういう系の雑誌とかでも女性教師って一つのカテゴリーじゃないですか。
ああまあまあね、女教師とか、まあ、そういう系の雑誌で言うとね、
そうそう、
何の先生ですか、保健室の先生だったんです
ね。なんかこういうさ眼鏡かけてかけてミニスカートとか白衣とか
ちょっときつめの顔してる、
そうそうそう、とかまあだからね、ナースさんとかそういうカテゴリーと一緒じゃないですか。
ってやってもうまたあんたみたいな。
だからまあ言ったらね、付き合うかどうかは別としても、うんうん、まあそういうね、お盛んな男子高校生からしたら一つの憧れではあるんじゃないですか。
憧れだよそ
り
ゃ。
でもやっぱり高校の時保健室の先生と仲良くなりたいのはありましたけどね。
でもさ、意外にさ、こねておかしいけど、そんなにあれじゃない、美人って人ってそんないないよね学校ね。
可愛かったんすよ僕ら。
マジ？
高1か高2ぐらいの時の保健室の先生が。
マジ俺くレベル高いな。
まあ、近くて20と当時先生が多分26、7ぐらいで。
ああ若いね。
いいぐらいだな、ね、じゃ卒業したらさ2年後には飲めるって話だし。
はい。でまだ20代ぐらいで。
シアさんのいい年だながよく分かんないけど。
だからめっちゃ仲良くなりたくて、しょっちゅう保健室行ってました。
どうなったの最終的に。
いや一応仲良くなって。もう普通にバーっておしゃべりするぐらいの先生っつって、で先生が転勤するときにあのお花あげて、
あの、まあ、でも特別には仲良くはなってないでしょ。
ああだからもうその
プライベートであったりとかはないでしょ。
連絡先聞いてちょっとご飯行きましょうよとかはないですよ。もちろんないです。
やっぱいなす感じだったの。
もうそうですね、あっちは。
あはいはいはい、
はいはいはいみたいな。
また子供が来た
と。ああもうめっちゃいいな俺ね。あいいな。
先生が転勤になるのを、うん、浦商っていうのは聞いてて、浦添商業、浦添商業だったと思うんですけど、うん、で一応卒業した後ちょっと行こうかなと思った時期があ
って、怖い
卒業したよって。
いや危なくない、俺からしたら順調だよそんな。
だっていっぱいいる中の一人がそれ来たら何できたのって思うよ。
こっちからしたらいっぱいいる中の一人じゃない、俺だけの一人。
そう、自分が一番仲いいと思ってたし、
ね、だそれはだってみんな思ってる。
先生俺っつって、先生じゃない久美子さんみたいなことですよね。いや久美子さんだったか名前覚えてないですけど。
いや俺もね、うん、俺あの先生じゃないけど俺は違うジャンル あの病院の先生だったんだけど。
いや気持ち悪い。
ジョイだ。ジョイだ。
ジョイだ。
あのね、19か20歳の頃俺入院したのよ、足、はい、膝で2週間ぐらい入院したの、はい、で俺個室だったのよ、
はいはいはいはい、
あのハートライフ病院でね。
言うなよ。
個室でやってて、ね、はい、でほら若いから寝れないじゃん夜は。
まあ、昼間動いてないですからね、
うん、就寝時間になっても、ね、寝れないのよ、
まあ、早いしね病院は。
そして、病院 のほら電灯があるでしょ、
はいはいはい、
ベッドの横の、
はいはい、
あれつけながらね、まあ暇つぶししてると、うん、毎日というかそのパターンがあって、
はい、
この出勤の、うん、週に4回はこの2時ぐらいに必ず回ってきてくれる先生がいたのよ、
はい、ジョイさんが。
ジョイさんが女の先生、
はい、
可愛かったよ、うん、25、6ぐらい。
あ若い。
でいつもまた起きてみたいな、うん、もうダメじゃない、寝ないとダメじゃないって言いながらこう、ちょっとおしゃべりするときにこの先生がベッドの上に座るのね。こんぐらいなんかもう仲良かったの。俺もだって20歳ぐらいだったから
、はいはい、
横になってるこの
右下ぐら
いの。
ああもうダメだなって言って、はい、でね、俺が退院するときにこの先生がちょうどいなかったのよ、
はい、
だから手紙を置いていったの、
はい
ね、ありがとうございましたと、う
ん、はいはい、
でちょっと連絡先も書いたりして、
はい、
お
来た来た
来なかったわけ。
あ今日も来なかった。
なんでかなと思って、そしたら1週間後ぐらいに地元のね居酒屋で会ったのよばったり、
はいはい、
おそしてあって声かけようと思ったらガン無視されて、やっぱ向こうからしたら本当に一人だったんだな俺は、
ね、まあまあもうだからね、いっぱいいる
大多数の
患者さんの一人、
患者さんの一人、
まあ、かまあ本当に外ではもうねプライベートだからそういう関係じゃないですよっていう。
先生のね、生徒じゃないけど先生とあれだからな。
群馬の兄蔵さんから、初任校の女性の保健室の先生、タバコ吸うわ、化粧は派手だわで嫌われてて、仮病みたいな感じで先生気持ち悪いから早退したいんですけどって言ってくる生徒に、保健室に行っていいって言われたら帰っていいよって言うと、じゃあ我慢しますっていう生徒が多かったと。もうそんだけ嫌だったんだね。
生徒も保健室に行きたがらないぐらいだった
の。逆にでもじゃあこれは健康、仮病のあれがなくなるからある意味いいかもしれないですね。
うん、
あんまじゃあね、夢だけじゃないっていう。
そうですね。
ね、
ジョイさんか。
メール一通紹介します。 メール1紹介します、はい、木曜りちゃん、うん、沖縄の気候は冬か夏だぜ。もう本当ですね、暑いか寒いか、うん、ともきくん、秋山さん、おじいちゃん、豚骨臭です。
お久しぶりでございます。
今日は何の日だ。お、そうだね、猫の日だね。
猫の日です。
今日は一日館長に生猫が就任しました。見ました、あれ行きたかった、超美人さん、そこでホスト深夜、うん、夜明けの松山のコーナー、コーナー、コーナー、コーナー、ちょっと待ってくださいね。3番シアさん、ちょっとあーって言ってもらって、
あー
よし、あーがもう気持ち悪かったな。
気持ち悪いわ。
見れます、メール、
メールちょっと、あ、はい、見れました、ありがとうございます。
はい、じゃあ皆さん耳の穴をかっぽじってよく聞きやがれ、は
い、イヤホンで聞いてる人は音量マックスにしてくださいね。
いきます。
スーパー耳元で
奥さん、確かに猫でしたね。奥さん、猫って言っても城の話じゃないんだよね。奥さん、今夜も猫ですか。
最後下っぽくなってしたから下の話じゃないんだよねって
言ってるけど、あ、気持ち悪い。
ありがとうございます、いただきました。
シンさんが奥さんに話しかけてる設定で言うと、シンヤさんが下に持っていかれてる、まあ、写真でね、一日生猫館長の、
うん、
写真が可愛い。
可愛いでしょ、この猫ちゃん。
可愛い。
美人じゃない、めっちゃ。
この方が館長なんですかね。
見して。
が1枚目は抱っこしてるんですよ。2枚目は
雑雑。抱っこの仕方が雑。
1枚目は館長さんが抱っこしてるんですよ。で2枚目はその館長の椅子に座ってるんですよ。もうこれも美人さんでね。可愛いんですけど、うん、3枚目と4枚目が一番可愛いですね。あの本借りるカウンターの上にダンボールで
館長って
。ダンボール雑。あー、
ちなみに深夜さんに
かわいいっすよ、
うっちーさんから、うん、からあ、かしらキモいわ
キモいよ、
群馬の兄蔵さん、うん、狙い通り気持ち悪い、うん、あーかわいい。
ちょっと手出して上キュンって向いてる、
この猫のこのさ、鼻の下からこういう線とさ、この口からこうニャンってなってる、はい、もうこのヒゲ生えてるところがめっちゃかわいい。
あのさ、こうやってさ、かわいいってなるでしょ、はい、あまりかわいすぎてさ、噛んだりとかある？
ありますよ、
ハオーとか言って、
まあガブとは噛まないですけど、
かぶりつきたくなるというか、
お腹というか、このなんていうか、脇腹のところに顔をうずめたりはします。
可愛すぎて、
可愛すぎて、
うんうん、ってなって、
寝てるところの可愛いな、この目が青いの可愛いな。
怖。それやった時にうわーってこちらの時は近しょ、ちょちょちょちょってなるから、その勢いでこのこめかみのところとか引っかかりそうですけどね。う
ん、まあ大丈夫な猫とダメな猫がいて。うちの子は機嫌がいいときはもうそこからゴロゴロゴロゴロ言うけど、たまに一番ショックなのが、こうかわいいかわいいって撫でた後にすっごい勢いで猫が一生懸命こう、なんていうんですか、
毛づくろい、
毛づくろいというか、一生懸命この人間の匂いを消そうとしてるときはちょっとショック。
ベロベロしてね、
あるんだ。
ありますあります、なんかなんで撫でたばみたいな感じで、
へー面白い、それ
かわいいな、この子、この子かわいいな、かぶり物させたいな猫に。
ちょうどやっぱ僕の同級生の飼ってる猫で超可愛い子がいるんですよ、あの猫が、
うん、
やっぱ猫の日だったんで乗せてたんですけど、デブ猫なんですよ、また
いいな、デブ猫いいな、こいつ、あーいいな、うちの子に似てない。
こいつ超可愛いんですよ、
サバトラだ、サバトラ見して、サバトラだよね、
ニーコって名前だときですよね。
サバトラにしたらちょっと薄い、あでも白いか、
こいつデブ猫なんですよマジで、
これ足短い、ただデブなだけ、
デブなだけだと思います、
かわいいな、
超デブっすよ、
何キロ、
キロ数まだ分かんないですけど、
ちなみにうちの実家の猫、まあもうお空に行っちゃいましたけど、はい、最重量の時は7キロありましたよ。
7キロ、猫で7キロって重くね。
そうだから油断して持つと腰やられます。本当だ、人間のアクちゃんと同じぐらいだ、
これ猫っすよ、膝掛けじゃないです
か、ね、クッションみたいだね、
本当にデブなんすよ。
いやでもね、猫はデブ猫がいいよ、まあ、健康には気をつけながら、可愛いな。
同級生も最近お子さん生まれましてママになりました、おめでとうございます。
おめでとうございます。
猫とさ、赤ちゃんが一緒に乗ってる、猫寝てる写真とかたまに上がってくるのよ、はい、ああなってほしいなって思うよね。
危なくない？
いやだから危なくない、この猫も あ、これは守るべきものなんだって分かってたら手出さないです、
うん、ライバルと思ったら手出すと思う
んですよ、うん、あ、そうなの。
だから子猫とか本当にまだそんなに成熟してない子だったらうーってなるんじゃないですか。
前に実家で飼ってた猫は今あの甥っ子姪っ子がこの生まれてきて、まあ、生まれたらお姉ちゃんが里帰り出産じゃないですけど、はい、してたんでもう3ヶ月ぐらいは実家にいたんですよ、はい、そしたらもうやっぱそういうもんって分かってるみたいで、分かってたみたいで、この部屋には絶対入るなと、赤ちゃんが出てるからって言ってた部屋の本当にこの畳の襖、なんていうんですか、この障子閉めるところの3のところにこう足を置いてずっと赤ちゃん見てて、でお母さんとか、まあ、うちのお母さんとか、まあ、私お姉ちゃんがその赤ちゃんを抱っこして外散歩するとずっとその後こうついていくんですよ。でだんだん
守ろうとしてるんだ。
そう、甥っ子がハイハイし出すと目線が一緒だからもうおもちゃなんですよ猫が、うんうんうん、一緒に遊んでくれる。で子供だからやっぱ手加減できないからこうギュッてこう、はい、あのつねったりとかしても絶対爪立てたりとか噛んだりしないんですよ。
ビグンってなるぐらいで、
フーとはやるんだけど、あ、やばいと思って見てるけど絶対フーだけで終わってまた逃げてとか。
うーん、
甥っ子とかが小学生になってても近くで声が聞こえるとこうやって出てきてこうやって外を見に行ったりとか。
母だ、
母かわいい。もう子猫が来ても絶対こうなんか詰め出さないで額のところをこうペシペシペシペシペシって叩いて、
猫パンチ、
猫パンチ、
こうデブ、
いやデブかわいいな、
ゴロゴロしてる
やつ、ね、かわいいな。もう一日中猫といたい一日中猫といたい。
僕はもう猫に対してのリアクションがそんな取れないんです
なんかたまにさ、なんかこの会社で猫を飼ってるとか、はい、なんか社長が猫とか、ああいう会社のが上がってきて就職したいなと思う
よ、
はい、人、うちの事務所で買わせばいいんじゃないですか。
いや、検索さん猫アレルギーってば
ひとみさん可愛いって言ってる、秋山さんが可愛いねって、
あざす、
宝さんからよかったね、あ、人かわいいね、
うるさいな、うん、はい、一回 CM 行きましょう、は
い、そうですね、一旦 CM 行きまして、はい、ツイキャスを紹介していきたいと思います。
お願いします、
それでは一旦 CM です。
いや、
うん、
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
はい、2月22日木曜日17時43分になりました。木曜日ジンジャンプやっております。
はい、はい、ではメール紹介します、はい、劇団オゼの荒垣さん、はい、劇団オゼの秋山さん劇団オゼではないともきくん、劇団オゼの大城くまさん、お疲れ様です、
う
ん、
お疲れ様です、うん、
キューグシカシのポッドキャスター、キューグシカシの俺、略してキューグシカシの俺です。
はい、はい、
久しぶりです。ところでかなり意外かもしれませんが、うん、キューグシカシは一足お先にちょっとだけいじられてます。
誰に、
え、
何をどこ。
さて、下っぽい話はこのくらいにして、
うん、下っぽいですよ、だから
めっちゃ下っぽい、
ね、実は今度の日曜日にうちの長男かっこ次男坊の兄が、留大の入試を受けます
、うん、
長男だけで分かったけど
教科は小論文だけなのですが、俺はまともな文章を書けないのでアドバイスができません、うん、いや、アドバイスができません。結構なこれメール自体が文章ですけどね、
う
ん、
文章はすごいけどまともなやつは書けないって言われたら、
小論文かって言われたらちょっとあれ、うん、結論が出ていないっていう、うん、二理
哲学的なこと。
アドガキさんはこのラジオを聞いてる限り人の話を聞きませんが、小論文は得意ですか、
う
ん、
得意、
それとも小論法の方が得意ですか
小籠包が得意だ
声ガラガラやし、まあどっちにしても興味あります
か。なんでよや、
ところで2日前嫁と2人で那覇に行ったついでに空海に行こうと思い、嫁に餃子をサービスしてくれるラーメン屋があるって言って
どんな紹介よ、どんな紹介、まあ、
間違ってはいないです
けど、深夜さんがいるかどうか分かんないけどね、うんうん、と言ったらやんわり断られました
断られたんかい、
きっと餃子をサービスされるとエロガキさんに何かされると気づいたのかもしれません。
あ、そうか、
空海への営業妨害はほどほどにしてくださいね荒垣さん聞いてましたか。
聞いてる聞いてる。
放送終了後に荒垣さんの原付きのミラーを長ネギにしておきました。
やめてやめて
何も見えない。放送終了後にあ言っちゃった、さて前置きはこのくらいにして、はい、今週も荒垣さんのシナプスが心配ですが、うん、舞台では4人尿 うん、ラジオではメールを母数通などという人はリアルに怖いのでメール短めですがこの辺で
本当に短めだ。
PS メールがいつもより短いと思いますが、はい、パーソナリティの健康のためメール短縮キャンペーン実施中なのでご了承ください。
自分でもない
ね。ですね。救護しかしの俺でした。かっこ酒茶漬けって、はい、ありがとうございます。
いや来てくれて
ありがとうございます。そっか小論文の事故か。
小論文
あ 時期か。あのまあ、だから入試の留大入試、まあ、留大に限らず国公立の入試の第二志望とか、まあ、そういう時期ですよね。
この
センター試験が終わって
僕はこの大学受験をやったことないんですけども、
僕もないんですけど、
小論文は何についてのなの、う
ん、テーマがあるんですよね。
で一応 何枚書くの用紙で。
いや結構書きますよ。あうちは私の下ぐらいからなんですよ小論文とかが。こんなになんか、うんうん、あの入試に出てきたのが
存在感出てきたの
が存在感出てきたのが。
なんで小論文って名前なんですか。
論文だから。論文とかって本当はよくお医者さんとかあの学者が書くのって何百枚とかじゃないですか原稿用紙。
この病気について私の、
まあ、研究結果だったりとか
研究した見解で、話します的なことをバーって書いてるってことじゃないですか。
そうそう、それを
だから言ったら感想文ですよね。
うん、作文でいいんだじゃん。
だから作文と何が違うんですか論文。その違いを教えてほしい。
だからなんか多分っていうかちょっと今見ようね。作文との違いを知る、うん、
はい、
小論文にをと取り、まあ、これもちょっとネット情報なんですね、はい、けれども小論文とは意見、私はこう考える、理由、うん、なぜならだ何々だからかで成り立つ文章とか。
あ、これ HW4
か。そうだからよく言うのは、これの意見、なんだ、
私はこの件に関して調べまし調べてというか、
うん、この例えばじゃあ
課題でこれについての小論文を書いてきてくださいみたいなことで言われるんですか。
課題だったからその場で書くんだったかあれだけど、まあ、だからずっと練習するわけよ。で例えば、
何を練習することがあるんですか。
分かんないんだよ
ね。事務所が、はい、今那覇市にありますけど沖縄市に引っ越しますって言って、はい、いうことに対して小論文を書きなさいってなった場合に、
はい、
私はこの意見に賛成であるとか、はい、反対であるっていうのをまず書いて、
はい、
じゃあなぜ賛成なんですか、なぜ反対なんですかって言った場合のこの理由を述べる、
うん
うん、それの練習が必要なんですか。
練習が必要。
これ何、この構成がうまければさいいの。
うん、
こんなの論破性ってことなんですか。その
文章、まあ、そうだね、
まあ、そうだけどさ、でもさこんな練習してるぐらいだったらさ、ね、別にこの人の意見じゃなくなるよね、もうね。
まあ、ちなみに小論文に求められる、あ、作文に関しては、まあ、さっきのは、まあ、意見と理由、小論文は、はい、作文は体験や感想を書いた文章、はい、だから、まあ、感想だけでいいんだよね。作文は何だと思う、ね、何々して楽しかったなどある出来事から自分の心境や感想を述べた文章のこと、はい、文章の流れ、感性の豊かさ、表現のうまさなどがポイントに置かれる、
うん、
ただ、小論文は表現の美しさではなく考える力であり読み手を説得する力。
ああ説得かや。
説得だから、
どんなに洒落た表現や言い回しがあっても文章全体が意見と理由という構造になっていなければ小論文とは言えない。また意見があってもなぜそう言えるのかという理由がなければ小論文にはならないと。
それを必ず、うん、だからあの400字詰めの原稿用紙の8枚で書いてこいって言われたらそれ以上になっちゃいけないしってことでの練習ってことですか。
そうだね、
要はその間にまとめないとダメですよっていうことでもあるんだよね。
逆にそれ以下だったらダメってことですよね。
ダメじゃない。
だから8枚で収めてこい、これが分かる、枚数いいやんにって思う、
うん、
だって小論文なんだし、
うん、
その枚数の規定を入れてしまったら俺の本当に伝えたいことを論文を書き切れないっていう人もいるかもしれない。
ちなみに救護しかしの俺さんからツイキャスで、はい、ん何の話って聞いてあなたのメールクの話です。
そう、はい、次男の兄貴の長男坊よ、
兄蔵さん。感想が入って悪いわけじゃないけど、うん、理論とか知ってる知識とかを書いていくので基本的には感想ではないよと。だから今までどんな本読んでるかとか、ね、新聞を読んだりとか、
うん、
あのそういう引き出しがないと、はい、あの私はこれはいけないと思う、
うん、
なんでって聞かれた時に、いやだってなんかなんとなく
じゃなくて、例えばこういう辞書があったとか、うん、こういう本ではこうやって思ってる方がいて私はこれに対してこう思ったと か
例えば那覇市と沖縄市の人口を知っててそれを出すとか、うん、さっきもあれだった。
じゃあ相当
そういう知識
やっぱないと無理だな、
あった上での、
まあ、あとは構成とかですよね、この話の、まあ、ネタじゃないけどこの話の後にこれ持ってった方が説得力が上がるんじゃないかとか。
これってさ、いつですか試験は。
もうすぐ来週って言ってた。
来週だったら俺らもさ、うん、1ページぐらいの小論文ちょっとさ、
やだ、
俺のために書いてみようよ、
やだ、
それをやりたくなくて入試受けなかったら英語入試っていう課題やるだけで OK なやつだ。
応援さ、応援受験生を応援しようっつって、
エアエイサーやったんだっけ。
エアエイサー
誰だっけな、お前じゃないのか、誰だっけな、お前って言っちゃった。
エアエイサーわかんない。エアエイサーにやる人もいるわけ。
誰かいたんだよエアエイサーやった人が。
誰だ、
ちなみに、キューグシカシの俺さんの、うん、長男さん、今週末、今週の日曜日ですね。
何日曜日か。
論文。なんかね、多分傾向でこんなのが出てくるんじゃないか、なんか私も予備校に3年ぐらい勤めてたんで、その時期とかになるとやっぱ先生とかがもう本当にこの小論文が必要な人でもう真夜中まで添削したりとか。
あなたがチェックするの。
私はもうできないです、私小論文書けないから。書ける先生とかがあの ここはこれとこれだと意見が食い違ってくるよねみたいな感じでよく生徒に、
これ知識とかを知ってるから、うん、これがこう書いてることを踏まえた上でそう思いますって言わないといけないんですよ、
ね、う
ん
う
ん、
そう言わないといけない。
だからでもこれってあれですよね、だからもう常識っていうものがあって、うん、それの枠内で収められてる情報からしたらこれの方がいいっていうのを書く、もう宿題みたいなことですよね。
まあ、だから
自分は例えばここに信号必要ですと、
うんうん、
あなたはこの信号についてどう思いますかと、
うん、
いやでもここはだから警察がこの交通のなんとかで、うん、決めてここにつけたと思うけど、うん、実際この信号を普段から私使ってますと、うん、ただそれですごい不便だと、うん、っていう自分の体験を元にしたやつで言うのは落とされるってことですよね。
まあ、だから
警察がそれ決めたからここにあることにあるんで私はこれはあってもいいと思いますっていう自分の
感想ではダメだよね。
そう、だからそのこれについて私はまあ、あることは賛成ですと。なぜなら警察が交通量を調べ、うん、交通事故を抑え、なんか何とかの抑止のためにここに取り付けたという記録がありますので、うん、それにはもうあの私も普段からここを使う身として安全を守ってほしいので賛成です、うん、みたいなことを、
まあ、例えばそれにもっと、はい、まあ、何年にはここで事故が何件あったけど何年にはここが事件が事故が何件に減りましたとかっていう
データがあったらそれも付け加えみたいな。
そう
一応なんか毎年
感想プラス、
はい、あれだよね、喋らして
データだよね、
喋らして、うん、まあ、学部別で、まあ、小論文の入試の品質のテーマがあると、はい、まあ、人文科学系だったら言語文化人間の生き方だったり教育学だったりだったら学校環境問題日本社会状況への問題意識だったりとか。
そんな
これってだから回答があるわけじゃないですよね。
まあね、
もうその課題を出した先生というかが、うん、ああなるほどってもう思っちゃう、反対意見でも賛成意見でもみたいな。
そうだよ、
ああこの人はすごいしっかりそういうデータに基づいてこういう賛成意見を持ってるんだね、 OK なのか。
でも小論文の日本チャンピオンの人やりとしたらこの人からしたら他の人のは別にそうなってないってことでしょ、うん、その先生たちでさえも面白いよね。
だから多分先生によっては書き方の癖みたいなのは多分もう、
あ、なるほどね、
この型があると。ここに例えばよくあるのは最初に自分の意見を持って求めなさい、私はこの意見に反対である賛成であるをまず述べて、じゃあなんでそれをやるのかっていうのをこういう構成の順番でじゃあこのデータを出してこの知識を出して最後もう一回まとめるみたいな、ある程度のフォーマットにこうその文字だったりとかデータを当て込んでいく、
ね、のその語彙力だったりとか、
そうそうね、
そういうのを、うん、あのなんていうんですか、国語だったら算数、うん、数学とかだったら公式習ってじゃあこの問題解いてとか、
はいはいはい、ありますね、
数学だったらね、
そう、うん、小論文って
ないですよ。
俺今それを聞いてようやく、あ、なるほどそういうものなんだって分かったんですけど、これ教えてくれる人いないまま課題でじゃあこれについての小論文を書きなさいって言われても、
あ、いや多分今の高校生は授業とかで多分、
はい、
自分で取ったりもできるはずよ。
だから結局自分で取らない
と、まあ、でもだから大学行かな
くために
そう
ってことはじゃあ高校にもその先生がいるんだ、専用の。
あ、じゃあ俺がそこ通ってなかっただけなのか、
教えてくれる
文系だったけど 分離じゃなくて、
まあ、だから大学、まあ、あとは大学に行くのに小論文が必要だからって言っても、うん、その先生のところに個別指導じゃないけど行く人とかもいるんじゃないかな、
これはじゃあ
塾の授業でも小論文っていう授業ありましたよ、
まあ、授業だったんですか、
予備校で一つとして、
じゃあ知らないやつは学んでないだけっていうあれなんだ、
だうちらの時はそんなに必要なかった、まあ、私もセンター入試受けてるけど小論文は必要なかった、
だってみんな当たり前のように卒論卒論とか言うんです
けど俺さん何の話してんの
か、ずっとあなたのやつに引っ張ってもう終わる時間ですよ
熱くなりすぎ
なんか卒論ってなんだばってずっと思ってて、
あれ卒業、まあ
ま
あ、
卒業論、
来年、来週は卒論についてお話しします
はい、というわけで、まあ、いろいろ
今週末お笑いライブよ、
今週末、はい、もうあさってオリジンお笑いライブ気象転結ボール263から次、
うん、
はい、ありますのでぜひ、Facebook、Twitter、SNS 等の情報を見て遊びに来てください
雑だな
告知なくなっ
ちゃった、そしてあれですよ、来週はいよいよ3月1日になりますよ、
お
県内卒業式、はい、もう3月です、
悔いのないように皆さん楽しんで、はい、最後まで遊んでいただきたいと思います、はい、はい、というわけで、本日の木曜オリジンジャンプル以上でございます、お相手は卒論のともきと、
はい、にゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃん荒垣慎也
と、はい、劇団から秋山ひとみでした、はい、ありがとうございました、また来週。